主の愛 바나타와
바나타와
マルコ9章の30節から37節、まず30節だけお読みします。さて一行はそこを去ってガリラヤを通って行った。イエスは人に知られたくないと思われた。人に知られたくないと思ったっていうんですけど、なんででしょうか。それはもちろんこっそり悪いことをしに行くからですよねと、それが一般的ですよねという話を7章の時にしたことあるんですよね。でその7章の時は、そんなわけないでしょうと、なんでかって言ったら、その時はですね、異邦人のところには行くなってイエス様おっしゃってたくせに自分は行くんかいって言われちゃうからですよ。だから、こっそり行こうと思ったわけですよね。では今回はどんな理由で人に知られたくないと思われたんでしょうか。それは31節が理由だというんですよ。お読みします。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。これが理由だっていうんです。理由になってますか、これ。そうか、それでか、なるほど、だから人に知られたくないって思ったんだな、なるほど、合点だって、そう言いにくいんですよね。加えておかしいのは32節なんですが、しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった、またイエスに尋ねるのを恐れていた。どの御言葉を理解できなかったって言ってますか。十字架で死ぬことと復活のことを言ってますよね。その意味がわからない、言葉通りですけどね。困ったもんですね、弟子たちはね、いつまでたっても悟らないんです。もしかしてペテロなんか、主よそんなはずがあるわけがありませんって、まだそんなこと思ってるんでしょうか。下がれサタンとまで言われたのに変わらないんですかね。本当にこの思考回路を切り替えるっていうのはなかなか難しいもんなんですよね。一旦刻まれた考え方、教え、そういうものを拭い去るのは本当に大変。まあそれはさておき、そもそもの問題は何であったかというと、十字架と復活の予告をしたことが何で人に知られたくない理由なのか。この十字架で死ぬっていう予告を人に知られると、そんなに死にたいなら殺してやろうかって言われるのを避けるために知られたくなかったのか、あるいはどの道いつか死ぬんだけども先延ばしにしたくて、一日でも後に延ばしたくて黙ってろってことなのか。もしそうなら言わなきゃいいんですよね。予告なんかしなきゃいいんですよ。言うから知られるわけでね。なんで言うんですかって、すでに2回もですよ。なぜ人に知られたくないことを言うのか。それはもちろん弟子たちに教えなきゃならないからです。 だってそうでしょう、十字架と復活というのはこの福音において一番大事なところじゃないですか、ね、その十字架と復活を理解しないまま弟子たちを宣教に出すわけにはいかないわけですよね。何を教えてきたんだって、隣人のものを欲しがってはいけませんとか、それ10回ね、そうそうそう10回、まあまあまあまだね、これ旧約時代と言ってもいいような時代ですけど、福音はって、福音何ですかって、戦場から兵隊さんが帰ってくることですよね、福音ってね。だから弟子たちがですね、この十字架と復活を理解してなかったら役に立たないわけですよ。だから教えなきゃならない、ね、でも弟子たちは理解してない。どうしましょう、ね、もう残りわずかなんですよ、あのイエス様の働く時間がね、残りあとそんなにたくさんあるわけじゃない。だから急いで教えなきゃいけないんですよ、この時ね。なのに、群衆が押し寄せてきてね、癒してくれだの、手を置いてやってくれだの言われたらもう困るわけですよ。どうせ群衆は本当の信仰なんか求めてないわけで、ご利益ばっかり求めるような群衆に取り囲まれたら弟子たちに大事なことを教える時間がなくなってしまう。だから優先すべきはもちろんね、その病人とかそういう人たちをね、もうほっとけって言うんじゃないんですよ。大事だけども、でもこの人たちを本当にね、まことの救いに導き入れるためには弟子たちが十字架と復活を理解して教えてやらないといけないわけですよ。だから優先させるべきは福音、十字架と復活を弟子たちに教えなきゃいけないということが 最優先なのであって、そうでなきゃ天国への道が開かれないわけですからね。だから一時的な癒しっていうのもね、まあそのイエス様が手を置けば癒されるんでしょうけど、だからってあとね、もう90、98歳ぐらいのおじいちゃんかおばあちゃんがね、3ヶ月寿命伸びたからってその後がどうなるかっていう問題じゃないですか。だから一時的な癒しよりも福音、十字架と復活が最重要であったと。それで人に知られたくなかったんですよ、ね、弟子たちに十字架と復活を教える時間が欲しかったんです。なのに肝心の弟子たちはそれを悟らず、質問しようともしない、尋ねるのが怖かった。それどころか彼らはその時何をしていたか、33節34節、カペナウムに着いた。イエスは家に入った後弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。ね、主のお心も知らず出世争いにうつつを抜かしていたって言うんですよ、ね、せっかく癒しを求める群衆に知られないようにって思ってね、弟子たちに一番大事なことを教えたかったのに、弟子たち何してたって、出世争いって、ね、それが良くないことだっていうことぐらいは弟子たちも分かってるんです。彼らは黙っていたってね、出世争いしていたからであるってね、恥ずかしいって思ってるんでしょね、なことしてる場合じゃないって分かって、それだけは分かってる。でも何を論じるべきかは分かってない。論じるべきはこの31節のイエス様の言葉、十字架と復活、その意味は何かということを論じるべきなのであるのにですよ。そしてそれがどういうことであるのかをイエス様は教えたいんですよ。そのために人目を避けているんですからね。でイエス様は35節、イエスはお座りになり十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがりとなり皆に仕えるものとなりなさい。弟子たちが出世争いしてたからこうおっしゃってる、スムーズな話のつながりでしょね。実にこの35節は眼蓄のある教えといいましょうか、さすがに 素晴らしいことをおっしゃるなと思えるわけでありますが、要は何でしょう、偉くなりたいと思うなと、そんなことですよね。でそれから36節、イエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。子供を連れてきた、よろしいですか。偉くなりたいと思うなっていう教えの後で子供を連れてきた、何のために。まあ、確かにその偉くなりたいと思うなということを強調するために、子供ほら見てごらん、この子供全然偉くないでしょっていうのを見せたかったというふうに考えることもできるかもしれません。確かに子供は偉くない、特に当時の時代においては女性と子供というのはその役立たずというふうに、失礼ながらですよ、見なされていた時代でありますから、子供なんて本当に何の偉くもないってね、ほら見てごらん、この子供のように偉くなりたいと思うんじゃなくってって、へりくだれって言いたいのか。でも子供は確かに偉くないけど、子供は使えませんよね。35節で偉くなりたいんだったら使えるものとなれっておっしゃって、ほら子供を連れてきた、ほらこの子みたいに使え、逆か、世話される側か、子は、ね、子供は世話される側であって人の世話なんかできないと。じゃ あの見本にならないじゃないですか、子供。実はこれがですね、イエス様の作戦、うまいところなんですよ。よろしいですか皆さん、この時イエス様が教えたかったのは十字架と復活でしょ、ね、そこに話を持っていくために、どこからですか、出世争いからですよ。弟子たちの出世争いから十字架と復活へと話を持っていくための、一つのプロセスとしてこんな話が出てきているわけですよ。本当に偉いのは誰かから始まってね、次に関わりがあるかのような、その手本のような子供を連れてきて、まあ、手本じゃないけど子供連れてきて行った、ね、つまり37節、これがイエス様の言いたかった本当のところ。それまでの話は振りです、話の振りです。振ってるんですよ話をね、出世争いから十字架に持っていくために。で言いたかったのが37節、誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば私を受け入れるのです、また誰でも私を受け入れるならば私を受け入れるのではなく私を使わされた方を受け入れるのです。誰が神様を受け入れる人なのか、誰がキリストを受け入れる人なのか、これが言いたいと。なんで、それ弟子たちが十字架と復活を受け入れないからですよ。よろしいですか。弟子たちが十字架と復活を受け入れないから、最終的にね、イエス様は誰がキリストを受け入れる人なのか、誰が神を受け入れる人なのかって問いかけをする。そのための話の持っていき方として、誰が人の先に立ちたいと思うなって思うなら使えろとかね、子供を連れてきたっていう話なわけです。だからこの35節から37節をですね、文脈から切り離してはいけないんですね。わかりますか。もしもある日曜日の朝にね、牧師がね、今日は何を説教しようかなって、そうだな、使えるものとなろう、このテーマで喋るかと思ってね、よしじゃあちょうどいい御言葉ないかな、あったあった、マルコ9章の35から37節ね、そうだ偉くなりたいと思うなら使えるものとなりなさい、これでいこう今日はってね、そうやってここをね、35節から37節、今日のテキストはここですってね、そういうふうに文脈から切り離したらダメってことなんですよ。さあ使い合いましょう皆さんってね、子供のようにへりくだって ね、お互いに使い合いましょう、それが神様に受け入れられる人なんですよって。そんなことが言いたいんじゃないんですよここね。だからそうやってこの文脈から切り離したらいけないんです。もちろんこの使えることはいいことですよ、悪くないんだけど、そんなことが言いたいんじゃない。だからそのね、この何ですかね、子供のようにへりくだって使い合う人が一番偉い、間違ってはないけど、そこにとどまってたら真意は見えないと。主は何を、イエス様は何を言われたか、改めて37節を読みたいと思いますが、誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。これがまた分かりにくいんで、何ですって何ですってって言いたくなる。誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。キリストを受け入れたらキリストを受け入れるんじゃないんだって。どういうことですかって。キリスト、そもそもですね、キリストを受け入れる人ってどんな人なんでしょうかって言ったら、それは罪を認めた人がキリストをね、救い主ですって受け入れるんじゃないですか。普通そうでしょ、ね、それでクリスチャンなわけじゃないですか。キリストを受け入れるというのはね、私の罪のためにイエス様が身代わりで十字架で死んでくださったんだ、それを信じる私は罪が許されて、神の子供とされるんだ、ハレルヤ、イエス様あんたに感謝します、私はクリスチャンになれたことを喜びますって、そうやってキリストを受け入れる人なんじゃないんですかって、ね、だけどもここでね、幼子を受け入れたらクリスチャンになれるかのようなことを言われてるわけですよ。もう一度読みますよ。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのですって、ね、悔い改めなくっても子供を受け入れたらクリスチャンですか。そんなことないでしょう。ポイントは私の名のゆえにです。これがポイントなんですけども、まずですね、幼子を受け入れるとはどうすればいいんでしょう。幼子を受け入れる、それは言い換えるならば迎え入れるとか、例えば留学生とかね、留学生をうちにホームステイさせてあげましょうって迎え入れましょうって受け入れてるわけですよね。あるいは引き取る、例えば養子とかね、引き取りますこの子ってね、迎え入れる、それが受け入れるということだから、それはですね、自分の子ならば問題ないわけですよ、というかすでに受け入れているわけですよね、幼子をね。受け入れるのが難しいのはよその子の場合です、ね、よその子を受け入れる、迎え入れる、養子にするというのは簡単ではない、難しい。でもキリストの名のゆえに受け入れるということは、つまりキリストの名のゆえというのは、同じ神の家族だからっていうことを意味するわけで、この子供は私と同じ神様を信じているから神の家族なんだっていう、そのことのゆえに受け入れる、言い換えるならばこの子はもううちの子も同然だって、だって神の家族、神にあって兄弟だからってね。そういうふうに子供を受け入れる人ってどんな人ですかって言ったら、それはすでにキリストを受け入れてる人がすることですよね。神の家族だからっていうのはね。キリストを受け入れてない人ならば、いくら言われてもね、こんな汚いガキうちの子じゃないって、あ、すいません、びっくりさせました、悪い言葉ですね、ごめんなさい、ね、この薄汚れたお坊ちゃまはね、うちの子じゃないって だからね、どんな子供でもね、神の家族だって思えるのはこの人が、私がキリストを受け入れてるからでしょ。だからこのイエス様おっしゃってる、このような幼子たちの一人を私の名の家に受け入れるならば、その人はどんな人なのかって言ったら、これは私キリストを受け入れてる人なんだって。ですからこの37節は、幼子を受け入れたら天国に入れるとかね、そんなことではないんですよ。天国への条件が幼子を受け入れることじゃないんですよ。キリストを受け入れている結果が幼子を受け入れるってことなんです。よろしいですか。そのようにキリストを受け入れるならばというのが後半ですよ。誰でも私を受け入れるならば、その人はキリストを受け入れたと同時に父なる神を受け入れているんだと。それが父なる神に受け入れられることなんだということでもあるわけですね。よろしいですか。幼子をキリストの名のゆえに受け入れる、そんなことができるのはすでにキリストを受け入れた人、神の家族だからね、受け入れましょうと。そのようにキリストを受け入れている人は、実は父なる神を受け入れている。そりゃそうですよね。そうでしょ。キリストを受け入れたけど、父なる神はちょっと遠慮しとくわって、そんな人おらんですよね。だからキリストを受け入れる、それはすなわち父なる神を受け入れるということであって、それこそが父なる神に受け入れられることなんですよね。なのになぜ十字架と復活を受け入れないんだってことなんですよ。ここでの問題はね、弟子たちが十字架と復活を受け入れないわけでしょ。その十字架と復活こそがキリストなのにですよ。それがなかったらキリストじゃないわけですからね。そのキリストをなぜ受け入れないのかって、ですから誰が偉い人か、それは使える人だなんてのはどうでもいい話の振りであって、大切なのはこのキリストがね、地上での権力者じゃないってこと、この世の王ではないっていうこと。弟子たちはそういう考え方なんですよ。弟子たちの中で誰が一番偉いかってね、イエス様がもし総理大臣、いや大統領だとしたらね、副大統領になれるのは誰かって、そんな争いをしてるわけでしょ。それで十字架も復活も受け入れられない。大切なのはキリストはこの世の王ではないっていうこと。むしろこの世でむごたらしく殺されるために来られたお方、それがキリストだと、ね、それを受け入れなければならないって言ってるんですよ、ね、キリストは地上の王様ではなく、地上でむごたらしく殺されなければならないんだということを、十字架、弟子たちはそれを受け入れられなかったわけです。地上の権力を求めたんですね。イエス様と共に地上を支配したかったんですよ。ですから信仰があれば何でもできるって、そんな方向に進んじゃダメなんです。 地上で私たちが何か権力を持つようなね、もちろんそれは悪いことじゃないでしょうけどね、時には必要なことでもあるかもしれませんが、信仰がそれの道具だと考えてはならないわけですよ。信仰があれば何でもできるっていう方向に進むんじゃなくって、私たちはですね、世にあっては患難があるっていうことを認めて、それを受け入れて、受け入れざるを得なくって、しかし勇敢であれと、私はすでに世に勝ったのですって言われたイエス様、その道に進んでいかなければいけないんです。その人は父なる神に受け入れられる、すなわち御国に入る、それが勝利です。この世で勝利するんじゃなくって、この世に勝利するんですよ、真のクリスチャンはね。サタンはそこを崩したいんですよ。いいですか皆さん、そこが狙いどころなんですよ。崩すべきクリスチャンのね、つまりクリスチャンを地上の勝利へと導きたい。それがサタンの方策というか狙いですよ。さっき言いましたように、私たちは地上で勝利するんじゃなくて、この世に勝利するんですよ。この世で勝利するものではなくて、この世に勝利するべきものなんです。イエス様がおっしゃったようにね、私はすでに世に勝ったのですって、私たちも世に勝たなきゃいけないんです。世で勝利を取るんじゃないんです。でも世で勝利を取るようにとクリスチャンを導きたい。それがサタンの狙い、地上での勝利へと導きたい。ですから弟子たちはその道に進んでるわけですよ。この時ね、道で何を論じ合っていたのですかって、十字架の意味考えるべきなのにですよ、誰が一番偉いかと論じ合っていた。地上の勝利へと導かれてるんです。それがこの話の本質なんですよ。よろしいですか皆さん、この話ね、今日の御言葉は30節から37節でしょ。この30節から37節のお話の本質は何か。サタンはクリスチャンをこの世で勝利するものへと導きたい。この世に勝利されてもらっちゃ困る、ね、この世で勝ってくれって、偉くなってくれって、誰が一番偉いか論じ合う、論じ合えってね、十字架のことなんか今いい、ほっとけほっとけって、これがこの話の本質、ね、使いましょう、子供のようにへりくだって使い合いましょうとかは見事に本質を外した説教だってことですよ。だから繰り返しますが、使い合うということは間違ってないですよ、悪くないんですよ。だけどこの物語の本質なんですかって言ったら、サタンがクリスチャンをね、崩したいわけですよ。信仰があれば何でもできるって思い込ませて、ね、自分の欲望を叶えるために、地上で勝利者となるために信仰を道具に使うようにって。だから結論的にイエス様が37節でおっしゃってるように、キリストを受け入れるって誰がキリストを受け入れるんだろうかって、ね、キリストってじゃあそもそも何ですかって、十字架と復活じゃないですか、ね、罪を背負って十字架で身代わりに死なれて3日目によみがえる、それこそがキリスト、その十字架と復活を受け入れようとしない弟子たち、それがこの話の本質です。私たちは本質を見抜くものとなりたいと願います。信仰というものも、聖書というものも、 教会とはっていうことも全て本質を見抜いて、そしてこの世に勝つものとなりましょう。お祈りしたいと思います。
作られたもの 私たち